ハレルヤ、感謝いたします。本日はマルコによる福音書8章の1節から、21節を開き、そして主イエスと共に乗船と題してメッセージをお取り次ぎいたします。今から開く箇所で、これを書いたマルコはですね、弟子たちの不信仰について語ります。不信仰で聞くとどうですか？皆さんちょっとドキッてしませんか？なんかちょっとこうあって思ってしまう、そんなことがあると思います。でもそんな私たちだからこそ、この語られる意味があるのではないでしょうか。もちろん、この箇所を通して神様がですよ、今日皆さんにですね、お前は不信仰だからダメって、そんなことがしたいわけではありません。そうではなくて、ここには父なる神の御思いがある、そうこうなってほしいって、皆さんにこうなってほしいって、そんな神様の御思いが語られる箇所なのでございます。それでは御言葉を拝読してまいりましょう。マルコによる福音書8章の1節から21節でございます。
マルコの福音書8章1節から21節。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また、魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてから、これも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして、余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは、彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？
今日開いたこの箇所、4000人の給食と呼ばれる箇所ですが、なんかよく似た箇所がありますよね。そうです、あの5000人の給食の箇所でございます。マルコによる福音書6章の30から44節に載っているんですけれども、この話、4000人とそして5000人、人数の違いはあるものの、とてもよく似た内容は、重複していると言ったらいいでしょうか、よく似たことがたくさんあるんですね。共通点が数多くある。それはですね、空腹の群衆がいますよね。また群衆に対するイエス様の憐れみがありますし、その場所というのは人里離れた場所でございます。そして、イエスも弟子たちの問答やり取りがありますよね。そして、弟子たちの困惑、無理解も、先ほど不信仰って言いましたけれども、そのようなものもございます。またはパンと魚の量の報告もありますし、あとは残ったそのパンとか、クズの回収、その量の報告もあります。そして、地面に座るようにイエス様はおっしゃいますし、また弟子たちにですね、パンを割いた後配るように言います。イエス様はまた、それを祝福して祈ります。そして、満腹した群衆の数の報告、いろいろですね、この5000人の給食、そして4000人の給食、今日の箇所ですね、重複している共通点が数多くあります。共通点が数多くあるということは、やはり共通して語りたい一つのメッセージがあるんですよね。そうだと思います。それはですね、イエス様は奇跡を起こされる神であること、イエス様は私たちの必要のすべてを満たすことができる、このことなのであります。本日覚えたい一つ目のメッセージポイント、それはですね、イエス様は奇跡を起こし、私たちの必要を満たしてくださる、これでございます。奇跡は偶然とかたまたま起こるものではなくて、 神が起こすものであって、そして神様にとって不可能はない。私たちの必要を全て満たすことがおできになるのでございます。私たちいろいろな空腹を覚えることがあると思います。本当にお腹が空いたってあると思いますし、また経済的な、困窮、そんなものもあるでしょう。問題とか厳しい状況、人間関係のこじれ、いろいろな場面で、空腹と呼べるものがあると思います。魂の上渇き、そんなものもありますよね。そこで何を見るのかが、何を見るのかが問われているのでございます。弟子たちには命のパンであるイエス様を見ることができなくなっていた不信仰があったのでございます。たった数個のパンで人々の必要を、全ての必要を満たすことができる、そんなイエス様を、奇跡を起こすことができるイエス様を私たちは見るものとなろうではありませんか。最初にですね、弟子たちの不信仰について書かれているんですよって語りましたけれども、この弟子たちの不信仰についてもう少しちょっと、お語りしたいと思います。この船、この後ですね、4000人の給食の後、弟子たちはイエス様と船に乗って出かけます。先ほど拝読しました御言葉でありましたよね、船にはおそらくですよ、イエス様の一人とイエス様と12人全員乗っていたと思われますから、13人は船に乗っていたことが、想像されます。少なくともそんな人数がいたでしょう。でそこにパンは何個あったのか、1個しかなかったんですね。1個のパンしかない。この時弟子たちはおいおいどうするって、パンが足りないよって思うんですよ。こんな人数があるのにパンが1個しかない、どうするってなってしまうんです。もうツッコミどころ満載ですよね。さっき4000の人数個のパンで満たしたじゃんって、もううーんってこうえいって突っ込みたくなる、そんな場面でございますが、イエス様のことが見えていなくなっていたんですね。問題に、いや足りないことに、ね、心配に翻弄されてしまっている弟子たちの姿がここには描かれているのでございます。私たちはここからですね、いやイエス様が本当に救い主であること、絶対不可能と思えることであっても、それは私たちの側の考えであって、私たちの常識であって、そうではなくて神の常識に生きるものとなりましょう。どのような状況でも救いをもたらしてくださるイエス様がいる、奇跡を起こし必要を満たしてくださる方が、それがイエス様、神であることを覚えようではありませんか。いやでもですよ、同じことを伝えたいのであれば、この4000人と5000人、別に両方書かなくてもいいじゃないかと思わなくもないと思います。ね、あ、そうか。マルコは、歴史的な事実として、この4000人の給食、5000人の給食を書き残したのかな、史実としてね、こんなことがありましたということを書きたかった、とも思えなくもありませんが、そうではありません。共通点が、この今日開いた4000人の給食の箇所と、5000人の給食の箇所、共通点は確かに数多くありますが、異なる点があるからです。そしてこの異なる点に注目するときに、そこでしか語られない、見えてこないメッセージが出てきます。今日開いた4000人の給食の箇所の、異なる点、何かと申しますと、5000人の給食はですね、ユダヤ人が多く住む地、ガリラヤ地方で、行われたのであります。しかし今日のこの4000人の給食の箇所はですね、場所は、異邦人が、つまりまだイエス様のことを知らない方が多く住む、おそらくデカポリスですけども、マルコの文脈においてはそこで、起きたのでございます。すなわちマルコはこの4000人の給食の箇所でイエス様の救いがユダヤ人だけではなくて、まだイエス様のことを知らない異邦人、その者たちに開かれた、このことを教えてくれるのでございます。そのことはですね、この4000人の給食の後、イエス様が船に乗って出かけられることからもそれを読み解くことができます。 まあ、イエス様ですね、私と思うんですよ、4000人の人々の必要を満たしたらどうですか。私だったら、いやこれもう数個のパンでですね、この4000人の人々の必要を満たしたら、みんなもわーわーキャーキャーすごいって、イエス様すごいってなりますよね。私がそのイエス様だったら、わーもうもう分かった分かった、もうしょうがないなみたいな感じで、ちょっと俺ってすごいでしょみたいな、ちょっといい気になりたくなります。皆さんもそうですよね。そんな風になったらそんな日になりません。私だけですかね。まあ私は少なくともそうなりますよ。だからそこからちょっととどまりたい。そこから離れたくない。でみんなからこうもてはやされるのをですね、ああなんかやってよかったなみたいな感じでこう思いたくもなるんですけども、イエス様はすぐ船に乗って出かけられるんですよ。なぜでしょうね。なぜか。そう。それは次の方の必要を満たすため。魂の上渇きの満たすために、イエス様は出かけられるのであります。まだご自分のことを知らない、その方々に救いを与えるために、イエス様は出かけられるのでありました。そしてです、愛する皆さん、このディボーション TV を見ている皆さん、そんなイエス様と共に一緒に船に乗る、乗船するものとなろうではありませんか。そうすると私たち自分の問題ばかりにキューキューしてですよ。そしてイエス様私の場所に来てくださいって、イエス様来て来てってやりたくなると思います。でもそうではなくて、イエス様と一緒に船に乗ろうではありませんか。もちろん私たちの必要が満たされることは、それは必要なことでありますよ。そうです。イエス様も皆さんのあなたの必要を満たしたいって考えておられます。イエス様はそう考えておられます。でも同時にそれはあなただけではなくて他の方の必要も満たしたいってイエス様は思われております。そしてイエス様は弟子たちを用いてその伝道の働き、救いの働きをされました。私たちそんなイエス様と一緒にですね、共に船に乗って出発するものとなろうではありませんか。イエス様、もうこの私のところに来てくださいとかだけではなくて、はたまた、あ、イエス様行かれるんですか、あ、じゃあ行ってらっしゃい、どうぞお元気で頑張ってくださいねってお見送りするのではなくて、そうではなくて、イエス様私も一緒に参ります、いやイエス様私がご案内します、このように語る。このように歩む信仰者となろうではありませんか。本日二つ目のメッセージポイントです。それは、イエス様と共に主の救いの働きに出かけようでございます。主の救いの働き、人任せじゃない。あなたの力ではない。イエス様と共に出かけようではありませんか。先ほどイエス様と、まあ今もね、語りましたけど、イエス様と共に出かけようって、でもイエス様の姿見えないし、って、まあ、出かけるって言ってもね、ちょっとどうやってって思われるかもしれません。救いの働き、いや、どうやっていいのかちょっと分かりにくいなと思われるかもしれません。ので、まあ、いろいろありますけれども、今日はですね、具体的に一つ皆さんにお勧めしたいと思います。イエス様と共に乗船する、そしてイエス様と共にその働きを担うにはどうするのか、そうです。イエスの御名で祈ることで、ございます。単純ですよね。イエスの御名で祈るのです。あなたがイエスの御名で祈るときに、そこにイエス様はおられますよ。そして神の働きは、救いの働きは祈りによって起こるからです。祈りによって神様は共に働いてくださるからでございます。イエス様は、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる、このようにおっしゃってくださいました。それは皆さんが、もちろん皆さんもそれ能力高いと思います、力もありますよ。でもだからではありません。そうではなくて、私たちにイエス様と同じような力があるからではなくて、いやイエス様を超えるパワーがあるからではなくて、そこでイエスの御名で祈ることができるからです。神の霊を受けた神の子である私たちがイエスの御名で祈るときに、そう、イエス様と同じ技を行い、いや、それ以上の大きな技を行うことができるのであります。4000人もの人々の必要を満たす、そんなことがあなたが、皆さんができるのでございます。私はですね、障害を持った方の働きに特化した、 そんな働きを私はですね、そんな牧会をしているのでございます。というのもですね、やっぱりこう障害を持った方にはですね、まあ、日本人と外国人みたいなような感じで、健常者と障害者みたいに、この同じ人種でありながらも、なんかこう、異なる人間みたいな感じに受け取っている方が多くて、そして、それがですね、劣っていると思ってるですね、健常者が普通で自分たちは劣っている。まあ、自己卑下とか自己憐憫とか自己否定とかして自分の存在を喜べない、そんな方々が多くいることに気がついたからです。そこにやはり救いをもたらしたいって神様はおっしゃいましたよね。作られたものを全てご覧になって言われた、極めてよかったって。障害を持っているとかいないとか、そんなことはもう聖書で区別されていない、皆に語られているのでございます。あの生まれつきの盲人を見た弟子たちがですね、あのイエス様、どうしてこの人、このものは目が見えないんですか。イエス様おっしゃいました。それに対して神の技が現れるためであるって。またイエス様おっしゃいましたよね。私の力は弱い部分にこそ完全に働く。この2つの言葉、これらの言葉を握りしめて私はこの働きに出かけているんです。そう、イエス様と共に祈りを持って救いの働きに出かけたい。その使命が与えられて、今私はこの働きに専心しているのでございます。まずはですね、障害を持った方が毎週来れるように、支援礼拝というものを日曜日のですね、昼から行うようになりました。いや、感謝でございます。やはりこの知的障害とか精神障害を持った方は長いメッセージをですね、聞いたり、じっと座ってメッセージを聞くのがなかなか難しいという方がおられます。ですからこの、短いメッセージでポイントも一つにして、そして、プロジェクターにですね、いろいろな画像を出したりして、こう注意を引きつけるの、まあ、あのいろいろ工夫をして、メッセージを語っているわけであります。まあ、そうしましたらですね、もともといた方々がですね、本当に喜んでくださった、メッセージを楽しい、礼拝を楽しみにしてくださるようになりました。本当に嬉しいですね。でもね、支援礼拝毎週行ったものの、なんて言うんでしょう、こうね、あの新しくこの礼拝にお越しになる方っていうのはお越し、現れなかったんですね。もともと障害を持った方々には喜んでいただいて本当に感謝だったんですけども、信頼者が来ない、どうしたものかなと祈りました。そして祈りの中で神様は語ってくださいました。あの大宣教命令と言われるあれですよね。出て行って全ての作られたものに福音を語り伝えなさい。出て行って、あ、そうか、今までは礼拝を行いました、皆さん来てくださいやってました。そうか、でも出て行けばいい。これを示された私はですね、平日、日曜日はここで礼拝しますけれども、礼拝メッセージ語りますけれども、平日は障害を持った方々が就労を支援するその事業所に行ってですね、そこで働くことにしたんです。接点の場所を作った。するとですよ、もう感謝なことに、幸いなことにですね、そこからこの支援礼拝に多くの方が来られるようになったのです。そして今ではそこから8名の方が洗礼を受けるにまで至ったのであります。本当に感謝です。イエス様に出会ったことで人生変わりました。今まで本当につらかった、しんどかった、ダメだと思っていた、でもダメじゃないということが分かった、そのようにおっしゃる。もうでは何をやっても長続きしなかった、自分はどうせダメだって思っていたから、どうせ無理だといろいろ考えていた、でもここで神様に触れて自分は生まれ変わった、自分も素晴らしいと思うようになった、このように語られる方がどんどんと起こされてきたのであります。本当に感謝です。奇跡は、今日の話、4000人の話、すごいですよ、4000人。でも人数だけではありません。奇跡は人数の大きさだけではありません。私はですね、このようにして障害を持った方がですね、本当に魂が救われて人生が変わった、ここに大きな奇跡を見て、愛する皆さん、宣教の働きは牧師だけに委ねられているものではありません。もちろんですよ、牧師はそれに特化して働きをしていますけれども、でも牧師だけではないんです。あの大宣教命令、出て行って作られたものに神の言葉を福 音を語り伝えなさい。語られているのは、かっこ牧師のみって、御言葉に書いてますかね。これは牧師だけしかダメです。語られていない、そうではない。皆さんに語られている。そうです。イエス様は、皆さんに、私と一緒に船に乗って出かけようって、あなたと一緒に出かけたいって、そのように思っておられる方です。思っておられます。皆さんの周りにまだイエス様のことを知らない方々がたくさんいると思います。数多くいると思います。この方々に、イエス様のことをお伝えしようではありませんか。紹介しようではありませんか。どのようにするのか。そうです。イエスの御名で祈り始めることから、その方のために祈り始めることから、それは起こります。4000人の救いも、あなたのその目の前の一人から始まるのでございます。いや、中にはですよ、もう祈っているけれども、いや、全然ことが進まないって思われる方もおられるかもしれません。でもですよ、あなたが諦めない限り、祈り続ける限り、神の救いは必ず起こります。ファリサイ派の人々は、今日の御言葉であったように、イエス様にその印を求めました。目に見えるものがあったら信じられるって。でもそうではなくて、私たちはイエス様の力、イエスの御名による祈りの権威の力、これを信じるものになりましょう。これを用いていくものとなろうではありませんか。イエス様の御名によって皆さんが祈る。具体的に主の救いの御業は起こります。船はどうですか？オールで漕いで進みますよね。同じように祈り続ければ、船がオールで漕ぎ続ければ、目的地に着くように、祈り続ければ必ず目的地に着きます。皆さんの周りの方々、救われてほしいと思っている方のために、救うときに奇跡は起こります。あなたの祈りには大きな力があるからです。4000人もの必要を満たすような、驚くような力がある。イエス様おっしゃいました。私が行う技をあなたは行うって。皆さんのことです。もっと私以上のことを行うようになる。そう、アーメン、皆さんのことです。皆さんが祈るときに、それは起こるのであります。ハレルヤ。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名をあがめて心から感謝いたします。イエス様が大いなる奇跡を起こした、そんな話を今日、御言葉を愛読しました。でも私たちは、あなたがそれを行われる。もちろんそれも信じてますけども、自分もそれを行うことができる。信じて行うものとなることができますように。イエスの御名で祈り、周りの方々を救うために、あなたと共に船に乗り、乗船し、歩むものとなることができますように。皆さんを通して神の救いが起こります。これを聞いておられる。あなたを通して神の救いの御業がそこかしこで起こる。このことを感謝して、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。希望のないこの地、主よ、憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・ リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。